皆様おはようございます。
おはようございます。
これまで当教会は毎週サムエル記から公開説教を行っておりますが、月末のみ新約聖書から、今は第一ペテロから説教しております。今日は月末ではないのですが、来週の説教は矢田陽子先生がしてくださいますので、今日は一週早めて第一ペテロからのメッセージをさせていただきます。今日の説教題は妻と夫です。新約聖書の中で妻と夫の関係について扱っているところはいくつかありますが、他ではパウロの第一コリント書簡の7章が有名です。これは結婚生活のリアルな現実について語っている箇所ですが、私も以前第一コリントの公開説教の時にお話しておりますので、説教の録音はホームページになりますので、ご関心のある方は聞いてみてください。今日の箇所あるいは第一コリントの7章、こういった御言葉を聞く上で特に注意したいのは、私たち21世紀の日本に住む私たち人々と、ペテロあるいはパウロが語りかけた、1世紀のですね、ギリシャローマ世界の文化の違いです。ですから、まずね、こういう箇所を読むときは、文化的な背景をよく理解する必要があるんですね。で、日本は長らく、男尊女卑の社会だと言われてきましたが、今盛んにジェンダーバランスの改善、つまり男女間の社会における地位の格差をなくそう、男性も女性と同じような給料をもらって、同じ地位につけるように、そういうふうにしていこうというですね、意識が急速に高まっています。今でも日本の女性の社会参加率は、世界ランキング100番以下という、残念な結果になっていますが、それでも私が社会人になった30年前と比べると、大きく改善しているとは思うんですね。ですから、今でも十分じゃないと言ってもですね、やはり以前と比べると相当、良くはなっていると思うんですね。そうした現代から見ますと、ペテロの今日語っている内容はですね、何と言いますか、あまりにもこう古風と言いますかね、時代遅れじゃないかというですね、そんな気持ちにさせられてしまうかもしれないですね、今日の箇所はですね。しかしそのように、現代の私たちの価値観を、一旦ちょっと脇に置いてですね、なるべく当時の人々の気持ちになってですね、当時の社会状況を考えながら今日の箇所を読んでまいりたいと思います。で、ペテロたちが活躍したですね、紀元1世紀の、女性ですね、女性の地位はどうだったかというのはですね、実は研究者の今大変大きな注目を集めるテーマになっていまして、いくつか本も出てまして、私も、いくつか読んだりしましたが、どんなことが言われているかというとですね、紀元前1世紀ですね、ですからこの新約聖書のちょっと前の時代、紀元前1世紀ぐらいからですね、ローマ帝国にはですね、こう新しいタイプの女性が現れたということが言われているんですね。新しいタイプの女性が現れた。ちょうどローマ帝国がですね、共和制から帝制に変わる時代にかけてですね、新しい女性が、生まれてきたというんですね。で、現代に例えるとですね、私たちも実は似たような、ことを経験しておりまして、皆さんウーマンリブ運動というのを聞いたことあると思うんですね。60年から70年にかけてですね、アメリカを席巻した運動で、女性の解放ということですね。特に、女性に押し付けられているとされた、いわゆる、女らしさみたいなことですね、家事育児は、女の仕事だみたいな、そういう考え方から解放されて、より自由に生きようという運動ですね。それと全く同じじゃないんですが、ちょっと似たような動きがですね、当時のローマ世界にもあったということですね。ですから、ローマの中でもですね、女性の生き方を変えようという動きがあったんですね。で、これはただ、残念ながらローマ全体というよりもですね、上流社会の女性を中心に起きた動きなんですね。上流社会の女性、結構経済的な話なんですけど、昔女性結婚するときに持参金を持ってくるわけですね。で、上流階級の、お嬢様が嫁ぐときは当然、大きな持参金があるわけですね。これは、ヨーロッパでもずっとあった習慣ですけど、でだんだんですね、女性の方からも離婚できるというふうになってきたんですね。で、何が起きるかというと、 まあ、たくさんの持参金があった女性が、離婚するとですね、持参金返さなくちゃいけないんですよ。そんなこともし、夫としてはね、せっかくというか、ちょっといやらしい方で恐縮ですが、たくさんね、持参金もらったんですけど、それ使っちゃってるとですね、離婚するよって言われたらですね、返さなくちゃいけないと。もう使っちゃったようじゃ済まされないわけですね。ですから、そういう、まあ、女性、特に、まああのまあ、立派な家系から来た女性はね、そのお父さんもね、非常に社会的な地位高いわけですから、何かやっぱりこう夫の方が弱いってことになっちゃうわけですね。ですから、そういう、こう、強い女性たちがですね、できて、彼女たちがですね、新しいライフスタイルを提唱したということなんですが、まあ、上流階級だけなんですけど、やっぱりこういうのはだんだんこう世の中にもですね、じわじわとこの影響を及ぼすわけですね。まあ、日本でも一部の進んだ女性たちが新しいことを始めるとですね、まあ、多くの人はまあ様子を見てるわけですが、だんだん影響を受けるとなりますよね。ですから、そんなに一部の人が目立ったことをするとですね、多くの人はまあ様子を見てるんですが、だんだんいろんな人の考え方にも影響を及ぼすということがあるわけですね。ですから、そんな感じでローマにもですね、こういう新しい女性っていうのが登場してですね、男性と同じような権利や生き方を要求して、自分らしく、まあ、自分に好きなように生きることを求めたわけですね。で、まあ、ちょっと一つの特徴としては、まあ、性的にも奔放だったというですね、まあ、低層観念に縛られないという、そういう特徴もあったわけですね。ですから、まあ、男性が、まあ、女性加工なら女性だって同じことしていいじゃないかという、そういう発想になるわけですね。まあ、これもちょっとウーマンリブとかですね、ベトナム戦争の攻撃から生まれたフラワームーブメントですね、これもまあ性の解放ということがありましたので、まあ、そこら辺も似てるかもしれませんが、まあ、こういう運動があったわけですね。で、特に女性たちがこだわったのが、まあ、服装だと。ファッション。服装は人を表すんだということですね。ファッションにすごく力を入れたんですね。ですから、この時代のこの新しい女性運動はですね、まあ、服装に非常に強く強調点が置かれたんですね。ですから、今日のですね、ペテロの勧告で、まあ、何かこう服装の話ばかりしてるじゃないかということを思うかもしれませんが、これはちょっとそういう時代背景をね、があるってことですね。なんでこんなに服装のことを言っているかというと、まあ、そういう動きがだんだん社会に浸透してきたという背景があってですね、まあ、そういった服装にこだわる動きを意識したことだということなんですね。まあ、同時にですね、そうした進んだ女性というかですね、新しい女性は本当に例外的なね、上流階級に限られていまして、一般的にはローマ社会の女性の地位はとても低かったわけですね。女性への根強い偏見の見方もあったわけですね。上流階級の裕福な女性はですね、その父親の力をこう拝見しているので、例外的な存在であってですね、普通の女性は、なんて言いますか、霊俗的なというかね、そういう立場に置かれていたわけですね。つまり、妻は夫の権威の下に生きるのが当たり前だということですね。で、特にですね、ここで注意したいのは、特に女性一般にはですね、妻にはですね、実質的には信教の自由はなかったんですね。信仰の自由がなかった。女性は結婚前にはお父さん、父親の宗教を信じなさいと。で、結婚したら夫の宗教を信じなさいと。ですから、嫁いでですね、そのお父さんと旦那さんが違う宗教であれば、今度は嫁ぎ先の旦那さんの宗教に合わせろということがですね、当然だということなんですね。ですから、信教の自由がなかったということなんですね。これ、クリスチャンの人にとっては、由々しき問題、死活的な問題ですよね。信仰が自由に、できないということになったわけですね。で、それは大きな問題で、やはりこのローマもですね、今日の日本の教会のように、ローマでも奥さんだけ、妻だけがクリスチャンというケースが圧倒的に多かったんですね。圧倒的というか、かなり多かったですから、今の日本と似てまして、奥さんだけクリスチャンというケースが多かった。で、その奥さんが自分で宗教を選べないという、そういう、非常に制約があったという中で、そういう女性たちの背景を持ってですね、今日の箇所を読んでいきたいわけですね。で、今日の3章1節ですが、この3章の前の箇所、2章の後半ではどういう内容だったかというと、ペテロは奴隷と主人の関係について語っていました。これは必ずしも奴隷という社会的身分の人だけではなくてですね、クリスチャンは神の奴隷だということで、 社会のいろんな組織において人々に仕える立場にあったクリスチャンに対して語られていたということなんですが、まあでも基本は奴隷と主人の関係だったんですね。奴隷と主人の関係で、今日同じようにとありますから、まあ、ちょっとこの、まあ、はっきり言うとですね、奴隷が主人に仕えるように妻も夫に服従しなさいということを言ってるわけですね。まあ現代社会でこんなこと言ったらなんでこと言うんだっていうね、もう本当に今でも怒られてしまいそうな話なんですが、ですね、夫婦関係をね、奴隷と主人の関係に例えるととんでもないことじゃないかと、妻が夫に一方的に服従するなんてありえないじゃないかというふうに思われるっていうのが私たちの感覚なんですけど、まあ、しかし当時のローマにおいてはですね、一般的には、妻の立場はそうしたものだったんですね。ペテロはですね、そうした当時の社会慣行に抗ってですね、妻も夫と同様の権利を主張すべきだというふうにはここを教えてないんですね。まあ、実際ですね、今日のように、まあ、今日の女性と当時の女性の一番の違いは、まあ、経済的に自立手段がなかったんですね、当時は。今の女性でしたらね、男の人よりも優秀な人もたくさんいますので、別にこう旦那に頼らなくてもね、男に頼らなくてもやっていけるっていう女性たくさんいると思うんですが、当時はですね、女性一般的には仕事がないわけですから、まあ、経済的に自立できないと、まあ、お父さんがよっぽど金持ちとかそういうんでなければですね、経済的な、立場が非常に弱いわけですね。ですから、経済力を持っている夫に従うほかないということがあるわけで、そういう現実があるわけですね。まあ、その中でこういうことを言っているということをね、理解してほしいんですね。まあ、ただそうは言っても、じゃあペテロはですね、そうした服従を、まあ、いやいやではなくて、むしろ証の機会として用いろと言ってるんですね。これ大事なことですね。これは、服従するとしてもですね、これは証としなさいということですね。というのもですね、この一節で呼びかけられている妻たちというのはですね、この妻たちは夫がクリスチャンじゃない女性なんですね。端的に言うと、ここで妻たちよというのは、夫がクリスチャンじゃない女性に向かって語ってるわけですね。もうたとえ御言葉に従わない夫であってもというのはどういうことかというと、簡単に、端的に言えば、福音を信じない夫であってもという意味なんですね。ですから、あなたの夫が福音を信じなくても、夫に従いなさいということなんですね。ですから、この一節は主にですね、家庭の中で、奥さんだけがクリスチャンという、そういう家庭の奥さん、妻に呼びかけられているわけですね。で、ちょっと前に戻りますと、2章の19節でもですね、2章の19節でもですね、横暴な主人に対しても従いなさいって書いてますね。で、横暴なというとですね、何かこう、暴力的なとかパワハラ的な人物という意味合いに取られるかもしれませんが、ここはですね、心の曲がった主人とも訳せるんですね。つまり福音を素直に受け入れない主人という意味ですね。ですから、ここで言われているです、横暴な主人というのは何かこうとんでもないパワハラ的な人というよりも、福音を素直に受け入れない人に対しても従いって言ったわけですね。ですからペテロは奴隷に対しても妻に対してもですね、福音を受け入れない主人に対しても従いということを言ってるわけですね。とはいえですね、じゃあ夫からですね、キリスト教なんて信じるな、やめちまえとか言われてもですね、それに従うことはできないわけですね。ですから、難しいですね、ご主人の権威がとても強いで、従わなくちゃいけないけど、ただ福音についてはどうしてもそれは、従えないという状況に対してどうすべきかということなんですが、そういう状況においてですね、どう言ってるかというと、夫に対してですね、いろいろ口でイエス様を信じましょうよと、クリスチャンになってくださいというふうに、説得してもですね、おそらく逆効果になってしまって、ますます反発を買ってしまうというふうになってしまう、キリスト教に対してますます敵意を燃やしてしまうということもある、火に油を注ぐかもしれないということですね。ですからペテロがここで言っているのは、口先ではなくて行動で、言葉ではなくて生き方で福音を示せということですね。これがペテロの教えなわけです。これとても大事な点ですね。私たちの今日にも当てはまるわけです。今日の日本でもですね、クリスチャンの男女比は大体1対2と言われています。大体どこでもそうなっているということですね。圧倒的に女性が多いわけですね。ですから、おのずと妻だけがクリスチャンという家庭が多いわけです。 ですから、まあ本当に多くのご婦人のですね、一番の願いは夫が信仰を持ってほしいというですね、これが、やはりクリスチャンの女性のですね、一番多い願いだということなんですが、じゃあどうすればいいかということですね。具体的にどうすればいいかというと、これペテロはどう言ってるかというと、これ無言の振る舞いによってってことなんですね。これがペテロの教え、夫が神のものとされるように無言の振る舞い、神を恐れをかしこむ清い生き方を主人に示せということなんですね。つまり言葉よりも行いでということですね。まあ、こう言うとですね、キリスト教というのは行いなしで信じるだけで救われるという、そういうふうに思っている方にはですね、えらくハードルが高いと感じられるかもしれません。しかしこれまで何度もお話ししましたように、イエス様も十二使徒ペテロもですね、異邦人の使徒パウロも、行いは不要だ、信じるだけでいいとは誰も言ってないんですね。これ本当に大きな大事な点なんですが、行いと信仰をあたかも対立するように考えてしまう傾向はあるんですが、決してそうではないわけですね。これは本当にキリスト教のですね、大きな誤解であってですね、むしろ主の兄弟ヤコブが言うように、行いのない信仰は死んでいるのですというですね、本当に行いと信仰は密接だということはですね、とても大事なことなんですね。そして未信者を信仰に導くのはですね、キリスト教を擁護するこう巧みな議論ではなくて、クリスチャンの一人一人の生き方だということですね。私は神学も知らないし、聖書もあんまり勉強したことないので、伝道は無理ですという、私にはできませんということではないということですね。むしろキリストを明かしするのはですね、キリストについての巧みな議論ではなくて、私たちキリストに習う一人一人の歩みだということが言われています。これは本当に大事なことだと思うんですね。ですから伝道というのは何かこう難しいですね、キリスト教をご教学とか学ぶ必要ないということですね。これは私たちの生き方にかかっているということですね。ということなんですが、じゃあその婦人たちのキリストに習う歩みとはどんなものかということがですね、当然問われるわけですが、でここで、寛容でありなさいとかですね、親切にしなさいっていう教えが来なくてですね、なんかいきなり服装、髪型とか洋服の話が来るわけですね。ちょっとこれ意外ですよね。もっとイエス様に習って、こういうね、イエス様のように人に仕える生き方をしましょうというですね、足を洗ってっていう、こういう話になるとですね、なるほどという気がするんですが、なんでいきなりこの髪型とかですね、服装なのかということなんですが、これがですね、やっぱさっきも言いましたように、当時の進歩的な女性の運動の影響があったわけですね。当時のいわゆる新しい女性たちは、外見に異様にこだわったわけですね。つまり女の価値を決めるのは美男だっていうですね、そういう信念があったわけですね。ですから派手な服装とかですね、なんかいわゆるセクシーな服装が流行ったということなんですね。で、妊娠でお腹が膨れるのはみっともないということで、妊娠をちょっと隠そうとしたとかですね、そういうことをローマの哲学者セネカという人が嘆いています。当時の女性は、こういうこの新しい女性は妊娠を嫌がって中絶もですね、しばしば、したということが言われています。セネカはこうしたローマの風潮を非常に憂いていてですね、女性を本当に美しく装うのは、外面じゃなくて内面の慎み深さなんだということをですね、書き残しているわけですね。そういうのが残ってるんですが、ペテロも、実は同じようなこと言ってるわけですね。内面が一番大事なんだということですね。そこでペテロの言葉をもう一回読んでみますと、こうあります。あなた方は髪を編んだり、金の飾り付けをしたり、着物を着飾るような外面的なものではなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものですというふうに言ってるわけですね。ペテロは別に適切なおしゃれを否定してるわけじゃないわけですね。これは当然それは、大事なことだと思うんですが、しかしですね、ペテロもセネカと同じようにですね、過度に外見的なもの、要するにこの女性の価値をですね、このなんていうか外見で、測るような、そういう風潮にですね、抗議してるわけですね。そうした角度から書いてるわけです。そうでなければですね、女性に勧めることはたくさんあったと思うんですけど、こうしたなんで服装の話ばっかりしてるかというと、こういう時代背景があったということなんですね、ということであります。 でペテロはさらに、まあ、こうした内面の美しさを持つ女性の、まあ、典型として族長アブラホの奥さんのサラを挙げています。まあ、ただ皆さんはね、サラについてどんなイメージを持っているかということなんですが、まあ、サラはですね、かなり高齢だったにもかかわらずエジプトの王様から認められるほどのですね、まあ、絶世の美女と言われていますが、まあ、ただ主人に従順に従う控えめな女性というよりもですね、むしろこの亭主を尻に敷かせるそういう強い女性というイメージの方があるんじゃないかと思うんですね。まあ、特にアブラハムのですね、尻を叩いて側室ハガルを追い出させたという場面なんかありますので、まあ、あのかなり気が強いというかですね、アブラハムの方がサラに従っているような感じなんですが、まあ、ただですね、やはりこのユダヤ人にとってですね、アブラハムって特別な、もうまさにこの理想化された人物でありまして、アブラハムとそのサラ、まあ、サラというと良妻賢母の鏡というですね、こうイメージがあったわけですね。ですから、あのアブラハムとかサラって出てくる場合はですね、まあ、ちょっと必ずしも聖書の記述を読むとですね、そうかなと思う時もあるんですが、まあ、当時のユダヤ人としてはとてもこの、まあ、素晴らしい、夫婦の鏡という、まあ、そういうイメージがあったんですね。まあ、そこでこの手紙でもですね、さらに習いなさい、サラの子になりなさいということを書いてあるのは、まあ、そういったユダヤ人のイメージをですね、があるということをちょっと覚えておきたいと思うんですね。まあ、こうして、6節までは妻への勧告なんですが、まあ、7節ではですね、今度は夫たちに対しての勧告があります。で、これも、ね、妻たちに対しては6節も使っているのに、夫はたった1節しかないのはおかしいじゃないかと思うこともあると思うんですね。旧約聖書でもですね、例えば箴言では良き妻はこうあるべきだということがたくさん書いてあるんですが、良き夫はこうあるべきだというのはほとんどないんですね。まあ、これはまあ聖書が男性目線で書かれているからだ、男性優位が当然視されているんだというふうにですね、フェミニスト神学の方はまあ批判するわけですね。で、それも最もの面があるんですけど、まあ、しかしですね、ここでペテロが夫について一節しか割いていないのはですね、別に彼が男性優位主義者だったからではないわけですね。まあ、むしろもうあの彼の手紙の受け手には、まあ、妻だけがクリスチャンという女性が圧倒的に多かったんですね。まあ、こういう非常に単純な理由があるわけです。妻がクリスチャンというケースが多かったわけです。ですから、まあその、それをよりこう奥さんに当ててる部分が多いのはそういう事情があったわけですね。また、もっと大きな意味ではですね、クリスチャンの女性が家庭で肩身の狭い思いをしていたようにですね、男性女性問わずですね、男性女性問わず異邦人のクリスチャンは社会の中で肩身の狭いをしていたわけですね。ですから妻たちよと言いながらもですね、これはクリスチャン全体に向けてのメッセージもあるわけですね。クリスチャン全体がやっぱりこの社会の中で、こうまあなんていう肩身が狭かったと、まあ、ですから妻に対してのメッセージというのはクリスチャン全体に対してのメッセージもあるわけですね。これは奴隷たちのメッセージも、クリスチャン全体であったようにですね、ある一つの身分の人に語りながらもですね、実はクリスチャン全体に語ってるということなんですね。まあ、そういうわけでこう妻への勧告は長かったわけです。でこの7節ですが、まあ、ここもですね、なかなかこうですね、現代の私たちからするとですね、なんかポリコレに抵触しそうなことを書いてますよね。ポリコレって政治的に正しい言い方って意味なんですが、人種や性別で差別するようなことは言ってはいけないということですね。まあ、ペテロは女性のことをね、自分よりも弱い器だと言っていると、まあ、とんでもないじゃないかということなんですが、まあ、シェイクスピアの、ね、ハムレットも、まあ、夫を殺したかもしれない人物と再婚した母について弱き者、何時の名は女とか書いてますけどね、まあ、こういうこの女性イコール弱いという見方はですね、まあ、長らく社会にあったわけですが、今日はまあ許されない見方ですよね。で確かにね、まあ、実際体力では男の方が女性よりも一般的に強いでしょうけど、まあ、知性では女性の方が男性よりも強いってことがね、実はいろんな場面で出てるわけですね。まあ、イギリスの一流大学でもですね、もう大体今や、トップの学校は女性の方が男性が多いとなってますので、まあ、そういう時代になってるわけですね。ですからペテロがですね、ここで女性が弱いと言ってるのは、まあ、主にですね、社会的経済的な立場のことを言ってるわけですね。当時の女性は今日のように自分で職業を選んで、自活する手段がなかった。むしろ親が決めた相手に嫁がされてですね、まあ、そこで夫に従って生きるより他はないわけです。非常に選択肢がなかったわけですね。 もちろんですね、上流階級の女性のようにですね、実家が有力者であれば、嫁ぎ先でも強い立場を維持できるわけですが、まあ、そういう女性はほんのわずか。多くの女性は夫に頼って生きるしかなかったわけですね。そういう妻に対して自分の社会的経済的優位を、まあ、利用してですね、それを誇示して辛くなってはいけない、威張ってはいけないということをペテロは教えています。まあ、当然のことですね、むしろ信仰のパートナーとしてですね、同伴者として同じ恵みを受ける者として敬意を持って接しなさいと諭しているわけですね。これ当たり前なんですが、心に刻むべきことですね。自分が特に強い立場にいる場合はなおさらこの教えをですね、しっかり、心に刻みたいということですね。まとめになりますが、今日はペテロの妻と夫に対する教えを学んでまいりました。ペテロは当時の社会の中でですね、弱い立場にある人々、前回は奴隷でしたが、今回は妻に対して語っています。イエスへの信仰を持つような奴隷、あるいは妻が信仰を共有しない主人、あるいは夫に対してどう振る舞うべきかということが、ずっとテーマなんですね。ですから、でなぜこの奴隷とかですね、妻という、まあ、当時の社会において立場の弱い人に向かって語りかけているかというと、当時のクリスチャン全体がですね、みんなが社会的に弱かったわけですね。キリスト教というのは今みたいにですね、世界の最大宗教でですね、世界の人口の3分の1みたいな、そういう時代じゃなくてですね、非常にこの怪しげな宗教だったわけですね。まあ、なんか悪い噂ばっかり流れてるわけですね。この生産式でね、なんか肉を食べるっていう、こう人肉を食べる宗教だとかね、まあ、兄弟姉妹と呼び合うと、これ乱交してるのかとか、そういう変な話ばっかり、ですね、言われる宗教だったわけですね。ですからそういう意味で、キリスト教っていうのは弱い立場にいたわけです。でそういうですね、弱い立場にクリスチャンがどう行動すべきかってことをですね、まあ、これが前回今回の大きなテーマなんですね。クリスチャン、キリスト教に否定的な考えを持つ、まあ、夫あるいは主人に対してどういうふうに振る舞うべきかということがあるわけです。でペテロはですね、主を信じない人にこう抗議しなさいとかですね、あるいは巧みな言葉で説得しろとは言わないわけですね。むしろ敬虔な生き方で無言で、その生き方を示しなさい、それが彼らの改心を促すんだということを言ってるわけですね。まあ、これはとても大きなメッセージで、妻だけでなくて社会のいろんな場面で弱い立場にいるクリスチャンへのメッセージがあるわけですね。まあ、これは私たちにもとても大きなチャレンジですよね。こう伝道ってどうすればいいんですかということはあるんですが、まあ、もちろんね、聖書をよく知ってる方が当然いろいろいいわけですけど、まあ、上には上がいてですね、全然クリスチャンない人の聖書をよく知ってる人いっぱいいますので、下手にですね議論吹っかけるとですね、帰り口なんてこともあるわけですね。まあ、そうなってしまうので、やはりですね、一番大事なことはですね、やはり、まあ、行動だということですね。実践、まあ、行いといってもですね、この行いっていうのがなかなかね、こうハードル高いわけですが、やはりこの生き方をですね、神様に、よって新しい生き方を神様によってですね、変えられて、していくということが一番の証になるということですね。これは、ペテロの言葉をですね、私たちも真剣に受け止める必要があるわけですね。私たちのお手本とすべきはイエス様の生き方です。彼は罵られても罵り返さず、裁きを神に委ねましたということが言われています。私たちも苦しい立場に置かれた時はですね、イエス様のことを思い起こして耐え忍ぶ力を与えていただきたいということですね。であと特に大事なことは、キリスト教についてですね、必ずしも、まあ、世の中一般ですね、昔みたいにね、こうあからさまに差別はないですけど、あんまりよく言わない人もいっぱいいると思うんですね、この世の中ですね、今のね。でそういう時もですね、この人、ダメだなと思わずにですね、相手の言うこともちゃんと聞くという姿勢も大事なんですね。で非常によくある非難はですね、キリスト教の非難は、まあ、キリスト教国はですね、戦争ばっかりしてるっていうのが一番あると思うんですね。これはもう本当に言われますよね。これは皆さんも経験あると思うんですが、 まあ、ごもっともですよね。ずっと2000年以降ですね、まあ、テロとの戦いとかですね、ずっとアメリカ戦争してですね、で今 もう結局ですね、まあ、全部キリスト教じゃありませんが、まあ、広く聖書の宗教ですね、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教っていうね、そういうアブラハム宗教ばかりで戦争してるじゃないかというですね、そういう批判がある。アジアの人はみんな平和じゃないかと言われるとですね、本当に恥ずかしくなってくるわけですが、まあ、こういうですね、ご批判はやっぱりですね、謙虚に聞く必要があるわけですね。でキリスト教国は正義を振りかざすことは得意だけれど、譲歩したり我慢できないと、もう正義を振りかざしてね、正義のためにやるんだみたいなことばっかり言うんですけど、我慢したり譲歩できないということも言われますが、まあ、これも耳が痛い話ですよね。ですから批判を受けた際はですね、批判する相手を悪いとは思わずにですね、自分を変える機会とする、まあ、これが平和づくりのために大事だと思うんですね。とにかく私たちの目的はですね、勝つことじゃなくて平和を作ることなんですね。まあ、これ本当に大事なことで、今のキリスト教国をですね、ちょっとはっきり言うとですね、勝つことにこだわりすぎてですね、正義は勝たなくちゃいけないと、そればっかり言ってですね、平和を作ろうとしないことがあるんですね。これは本当に大きな問題だと思います。私たちはそのことをよく覚えてですね、歩んでいきたいと思います。お祈りします。天におられます我々の父よ、そのお名前を賛美いたします。こんにちは、今日は妻と夫というテーマからより大きな問題までを考えてまいりました。私たちがこの世界でイエス様をどう明かしていくべきか、その際に最も大事なことは私たちの行動だということを教えられました。本当に身が引き締まる教えであります。どうぞ私たちがそのように行動できますように私たちを強めてください。我らの平和の主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。